お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は耳鼻咽喉科の平川仁先生をお迎えして、口腔がんについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、口腔がんなんですが、はい、これはよくがんの中でも発症するものなんでしょうか？
口腔がんはですね、あまり聞き慣れない、がんだと思います。一番、まあ、はい、有名なのは検診とかにも入っている、五大がん、肺がんとかですね、乳がん、大腸がん、こういったものはよくお聞きになると思うんですけど、口腔がんっていうのは比較的まれながんというふうに言われています。ただし、最近はですね、芸能人の方がその口腔がんになるということがしばしばメディアで取り上げられてまして、
はい、
時々お聞きになるということがあると思いますね。
うん、そうですね、はい、この間いらっしゃいましたよね、元アイドルの。
そうですね、はい、その方のがんで、非常に、我々の外来の患者さん、非常に心配になってこられたりとか、
うん、
あと近隣の歯科の先生方にもお聞きしますと、患者さんが増えたと、がんの患者さん実際増えたわけではないんですけど、うん、それが心配で受診されたということがよく聞かれます。
はい、
ただ実際はですね、そんなに多くはないです。
うん、
10万人に1人か2人ぐらいでと言われてまして、で希少がんというふうにの位置づけとされてます。
はい、先生、その症状っていうのはどういったものがあるんですか？
症状はですね、はい、まずは当初は口内炎というような、うん、症状、
うん、
口の中に口内炎ができたとか、あとは、ほっぺたの方、粘膜の方ですね、うん、ベロとか口の粘膜に、うん、口内炎、痛みがあったりですね、うん、いろんな食べ物がしみるとか、そういった症状で、うん、受診される方が多いです。
はい、じゃあ最初は皆さん口内炎がなかなか治らないなという形で受診される方が多いと思うんですけど、そこからどうやってがんとの区別というのができるんでしょうか？
はい、ですね、我々の実際、外来をやってて、大きく2パターンに分かれます。
うん、
普段から口の中を健康にしてて、歯医者さんにもしっかりかかっている方、うん、という方は先ほどお話しました口内炎というような非常に小さい状況で、うん、受診されます。ただしご高齢になってですね、あと独居とか、あとお酒をたくさん飲まれている方とか、うん、あとは、ホームに入ってたりとかする方、うん、口の中の状況がいまいちはっきりしない方という方の場合はですね、大きな腫瘍になって、受診される方、これが、結構いらっしゃいます。
ほっといてしまうわけですか？
そうですね、ほっといてるのと、あと本人さんが気づかない、口の中の健康状況が、全体的に悪いのがもう慢性的に続いてる、
うん、
虫歯もあるし、お酒も飲まれてるし、
うん、
ということで口の状況が常に悪い状況だと、うん、やはり腫瘍のできているの、早期でできているものなのか、
うん、
普段から口の中が腫れてとか痛いとか、アルコールによる麻痺なのかっていうのが分からなくて受診される、そういう方が結構多いです。う
ん、じゃあ先生、今お話を聞いてると、この口腔がんの原因というのはお酒も含まれてるわけですか？
そうですね、おっしゃる通りで、原因としてはお酒、うん、タバコが多いと言われております。
うん、
でこれを如実に語っているものが、 まあ、国レベルで見ると日本では非常に先ほどレアながんっていうふうになってますけど、紙タバコが、はい、常用されているインドでは、うん、まあ日本でいわゆる肺がんとかですね、うん、乳がんとかと同じように非常にメジャーながん、うん、あとはフランスですね、
はい、
タバコワインで有名だと思うんですけど、
そうですね、
ワインおよびワインと一緒にタバコをたしなむっていう方が非常に多くて、そちらでも非常に多い。
ワインはなんか体にポリフェノールとかね聞きまして、まあ適度な量ならいいということなんでしょうかね。
そうですね。で逆にお酒の摂取が非常に少ない、
うん、
中等の方々は、
はい、
このがんが非常に少ないというふうに言われています。
じゃあお酒とタバコ、これ以外の原因というのもありますか？
そうですね、お酒とタバコをやらなくて普段から口の中をきれいにされている方でも、
うん、
例えば入れ歯がずっと合わなくてベロの中の慢性的な刺激があるとかですね、
は
い、
うん、
そういったものは慢性的な刺激というものは結局刺激という面からするとお酒とかタバコとかと同じリスクを抱えているというふうになるかもしれないです。
先生、歯並びが悪い場合もそういうベロに当たったりとか口の中を少しこうね刺激してる場合がある場合はその歯並びも本当は変えた方がいいんですか？
あ、おっしゃる通りで、最近はですね、近年はやっぱり硬いものあまり食べない、顎が小さくなる、
うん、
でその割にやはりベロの大きさっていうのはそんなに変わらない、
うん、
そうすると歯の並びとかですね、歯が内向きになっている方とかそういった方は慢性的に刺激、あとはよく、うん、噛んじゃうということ、
うん、
これもタバコとかお酒と同じような刺激、慢性的な刺激という面からすると、うん、がんのリスクではあると思います。ただこれは必要以上に恐れる必要はなくて、
はい、
非常に、まあ低いと思うんですけど、
うん、
やはり、まあベロをですねよく噛んだりして、で口内炎とかがよくできるという場合は、うん、まあがんを必要以上に恐れる必要はないんですけど、まあ、痛みとかですね、うん、そういったのがあるので、
うん、
矯正とかそういった歯科の先生に見てもらうということは、うん、まあ、必要かもしれないです。
そうですね、ベロ以外にもねよく噛み癖があって内側の粘膜というか柔らかい部分を噛んでしまっていつも同じ部分噛んじゃうんだよねっていう、方もいらっしゃると思うんですよね。
そうですね、
うん、
そういったのも、まあ、必要以上に恐れる必要はないんですけど、
うんうん、
まあいいことではないので、
はい、
そういった噛まないようにできるような何かしら歯科の先生の矯正とかですね、
はい、
あとは癖的なものも、うん、修正する必要があるかなと思います、はい、
じゃあ少し話をまた戻しますけれども、はい、まずは口内炎がひどくて受診されて、でそこで、がんかもしれないということの診断はどういう形でつけていくんでしょうか？
あ、はい、まずはですね、モデルケースをお話ししますと、まあ、口内炎みたいな症状がずっと取れないと、
うん、
通常口内炎であれば1週間もしくは長くても2週間程度で良くなるということが通常なんですけど、
はい、
それ以上にやはり続く場合には、耳鼻咽喉科、
うん、
もしくは歯科の先生にご相談していただいて、専門家の目を一度入れてもらうということが必要かなと思います。
はい、で、まず行くじゃないですか。その時に何かこう組織を取ったりとかしてそこで診断がつくということになるんでしょうか？
そうですね、そこから口内炎なのか、
うん、
非常に早期のがんなのかっていうのは、うん、実際我々も非常に悩むところで、がんを証明するためには組織を取るということが必要ですけど、うん、まあそのタイミングですね、
はい、
そのタイミングどの辺で、組織を取るのか、
うんうん、
まあ、組織を取るっていうのは、比較的侵襲的、痛みを伴う、
うん、
出血とかも伴うので、
はい、
そう簡単にできるものではないのでそのタイミングが非常に重要ですけど、
うん、
まあ1ヶ月程度見させていただいて、
うん、
やはり疑わしい、あとはもしくは口内炎っていうのは触ってみると平坦なんですけど、
うん、
それが少し怪しいなという我々の よくやる手立てとしては、
はい、
触診ですね、
うん、触ってみて、
触って少しコリコリするという場合は、これはがんが疑わしいので、そこでは組織を一部いただいて、
うん、
病理の診断をつけてもらうということをします。
はい、でそこで診断がついて、がんであるということになった場合の治療方法は、
はい、治療方法はですね、一般的に口腔がんは手術がメインとなっております。
手術、
はい、
取り除くということですね。
そうですね、もう、はい、あるものを物理的に取り除くと、
うん、
一般的にがんの治療の三大柱というのは手術、放射線治療、抗がん剤治療、
うん、
ということが言われていますけど、一般的に口腔がんは放射線治療と抗がん剤の感受性がやや低いと、
うん、
言われています、
はい、
まあ効かないわけではないんですけど、
うん、
手術とこの放射線化学療法に、行った場合に差がありますので、
はい、
可能であれば手術でもう物理的に取るということをまずお勧めしています。
先生、先ほどかなり進行して発見する場合もあるということなんですが、手術でもう取るにはちょっと難しいという場合はどういった場合があるんですか？
そうですね、
うん、
手術で取る場合が難しいという方、いろんなパターンがあります。非常にもうご高齢で、例えばもう85歳を過ぎているとかですね、うん、そういう方とか、あとは腎臓、心臓、呼吸機能、そういったのががん治療に耐えられない、
うん、
手術に耐えられないという方、
はい、
あとはもう純粋に、手術を希望されないという方、うん、こういう方々は、手術をしないこともあります。
その場合の治療法は、
そういう方はですね、まず2つに分かれると思うんですけど、うん、完全に手術が、できない場合、手術を望まない方の場合には、
うん、
健康で、体が健康で、ただし手術を望まないという方の場合には、うん、この場合は非常に強い抗がん剤と、放射線を放射線治療を、
うん、
もう最大限入れて、
はい、
根治を目指します、
はい、
でもう一つ、もうご高齢であったり、
うん、
あとは肝臓が、お酒を飲んで肝臓が悪いとか、
うん、
タバコを吸いすぎても肺の状態が良くないとか、で、あとご高齢で、まあこれまでもう生きてきたし、自分の人生にそこまでもう今からあまり悔いはないという方という場合には、うん、痛みの治療とか、あとは精神的に、安定を望む治療、そういったのを行うことがあります、
はい、まず基本は手術ということなんですね。
そうですね、はい、あくまでもやはりがんなので、
うん、
まず我々は考えることは、命に直結するという、うん、がんは命に直結するというところなので、まずは命を救う、その次に成績がいいのは手術なので、手術を考える、
うん、
その後はその個人個人、皆さん生きてこられたフィロソフィーがありますので、それに沿って、はい、治療方針を検討していくということになっています。
はい、じゃあまずこの基本の、手術をした後のその、経過はどれぐらい見ていくんでしょうか。がんってよくね言われますよね、
うん、
再発するまでどれぐらい見るとかっていうのがあると思うんですが、うん、
はい、おっしゃる通りで、がんの場合はですね、
うん、
特に口腔がん、あまり予後がいいものではありません、
うん、
手術がうまくいった、手術が成功しました、おめでとうございますと言って、その後1ヶ月後に退院していきますけど、
うん、
我々はそのがんの患者さんと治療を受け持った後5年間は治りましたという言葉は、まあ、使いません、
うん、
手術が、まあ、うまくいきましたとか、あとは次の外来の時に今は再発の兆候はありませんねという言葉を使います、
うん、
よっておっしゃるようにがんというのは再発するという病気でありますね、
うん、
なので、外来通院治療、外来通院、検査を 1年間は、4ヶ月に1回、2年目3年目になると5ヶ月に1回で、4年目5年目になると再発転移というのは非常に低くなってきますので、うん、まあ半年に1回、そして5年目の最後の外来が終わると、おめでとうございます、一旦がんは治りましたという言葉を使うというのが、うん、5年間の大きな流れです。
はい、まあ、この5年間本当に何もなく、一旦は治りましたというふうにね言われれば OK なんですが、そこでまた再発が見つかった場合の治療法というのはどういった形でしょうか。
はい、あまりこういったのは望ましくない、あまり想像したくないことですけど、うん、やはり5年間のうちに再発される方っていうのを、我々特に琉球大学病院では重症な重篤な患者さんを受け持たせていただいてますので、再発の患者さんっていうのも現在はやはりまだ全体のがんの口腔がんの患者さんの半数じゃから4割ですね、
うん、
4割ぐらいは、まだ再発という方がいらっしゃいます。
はい
はい、でその方で、まず考えることは当然初心の時と同じように、うん、まずは、命を救うという観点から、まずは手術を考えますね、
はい、うん、
でやはり、手術が難しいという方であれば、先ほどもお話しした初心の方場合と治療戦略の立て方は大体一緒なんですけど、その次に放射線治療を考える。でそれが難しければ、比較的体に優しい抗がん剤で様子を見ると、
うん、
でそれも難しいんであればやはり痛みの治療、痛みのコントロール、うん、あと心の安定を目指す治療というものを、うん、考えます。
先生、その痛みを止めるもしくは心の安定というのは緩和治療の方に入ってますか。
そうですね、この辺は緩和治療ですね、
うんうん、
で緩和治療っていうのは昔の概念とはだいぶ違ってきて、うん、で患者さんの痛み心の安定を取るというのはもうがんのと診断された頃から本来必要なもので、うん、昔はもう手遅れで、もう死の前の、まあ、1ヶ月前が緩和治療という言葉を使ってましたけど、うん、現在はがんっていう診断がついた時からやはり心のケア、ひいてはそれを支えるご家族の心のケアというのも診断当初から入ってます、
うん、
でその度合いがだんだんだんだん増えてきて、で最終的には緩和治療のみというところになります。
はい、わかりました。先生まとめて、はいはい、今日の流れをお願いします。
はいはい、口腔がんはですね、お口体の嚥下お話をすると、あと呼吸、そういったものが関わる日常生活に非常に重要な患者さんの QOL に直結するような部位にできるがんです。そこのがんの症状、そして、治療っていうのはそもそも患者さんのそういった機能を喪失してしまいます。そういったものは早く受診すること、小さいうちに、治療することっていうことが生存および、治療の後の QOL を維持するっていうことに、非常に効果的です。先ほどもお話しした通り、原因口内炎とか、死がの慢性的な刺激、あとお酒アルコール、こういったことに気をつけて、怪しいともし思うであれば早めに、耳鼻咽喉科中心に、受診をお願いしたいと思っております。
はい、本日は琉球大学医学部附属病院耳鼻咽喉科の平川仁先生をお迎えして口腔がんについてお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you.